田口と、
マスだと、
山根の
アジャイ
アジャイ
ル
ルララ ジ
ジ
オ、
オ、
イェイ。
イェイ。ちょっとサボってましたね、アジ サボっ
ャイ
てました
ルは。
ね。
4月サボりがち説あるよ。
2月、みんな忙しいですからね。
エイプリルフール会からなんか空いてて、すっごい気持ち悪いアジャイルラジオに大体なるっていうね。
なんかエイプリルフールの分取ってるから、あ、一回分浮いたみたいな感じでちょっと空いてます。
一 回も見たってないよそうそう。みんなね、3月、4月忙しいんでね、なんかやっぱ、ね、なかなか撮る時間が合いませんでして、ようやくゴールデンウィーク明けにこれを収録するわけですが はい。じゃあ、久しぶりに話していきましょうかね。はい。じゃあ今日も、よろしくお願いします。
お願いします。
アジャイルラジオ、この番組はスクラム同感祭の協力でお送りいたします。
今回は先日実施したスクラムブートキャンプ in 大阪の話しますか。
ああ、いいです
しま
ね。
しょうか。
ね、ブートキャンプしましたね、久しぶりに。久しぶ
久し
り？
ぶり
半年ぶ
に、
り？
半
半年
年だから半年弱ぶり？
かな？そうっすね。結構久しぶりにやりましたね。あ、僕はめっちゃ久しぶりなんだったんですよ。2019年以来ですからね。
前回あれですもんね。増田さんは参加できなかったもんね。
そう
あ、
か、そうなんですよ。ちょうど多分子供生まれて1ヶ月いないぐらいで、これ絶対無理だわ、みたいな。
なんか、マスダの家庭のイベントと、アジャイル関連のイベント被るよね。
かぶりがちです
なんか名前がスクラムマスターなだけはあ るよ
あ、
ね。
そういうこと？ そういうことなんや。そう、面白かったね、この間。スクランブルートキャンプ。今回は全体の進行をずっと、僕がやってたんですけど、今回森田に譲りまして、進行を卒業しました。卒業した感じじゃんけど、代わりに一つコンテンツさせてもらっ
そうですね。
た。バス係数が1じゃなくなった。
まあ山本さんもできるから別に、もともと1じゃなかったですから。
いや、今回、だから、コンテンツ一つできたんで、すごいよくって。振り返りネタをできて。振り返りの話が僕は一番楽しい。なんやかんやと言いながら。しかもなんかね、ブートキャンプの間って、スタッフ多いのもあって、スタッフ同士で喋りながらもやったりするんで、気づきとかも結構ね、やってる最中に多くって。スクラムブートキャンプって言ってんのに、スプリントレビューのコンテンツないよね、みたいなのとか。
難しかった。デイリースクラムもないもんね、そういう意味だとね。
ないっすね。
話しながら。
でも、いつもなんだろう、スクラムブートキャンプって、その場で即席、あまり喋るとあれですけど、その場で即席のチームを作って、ブートキャンプ終わったら解散するから、なかなか帰りのコンテンツ作るの難しいんですよね、と思ってたんで。
そうね。そうそう。なんかね、ワークショップで手を動かしてほしいんで、振り返りしてほしいけど、即席チームで振り返りってなかなかないよね。
もう使えるのも個々人バラバラでしょとかって思う。参加した目的も違うでしょとかって思う。
ね。いや、そういう、なんか、コンテンツの作り方をどう考えていくかみたいなのが、人によって違うから、で、開催ごとに、大体コンテンツ持ち回りっていうか、今回これやるみたいなんで、結構人がどうやって作ってるかとかも含めて勉強になるなとか思って。確かに確かに。
僕、前の人の参考にはするんですけど、やっぱ自分のキャラと違うって思う
結
と。
局ね。そうっすね。そうそう。最初は一旦丸コピで作ってみんねんけど無理ってなって結局作り直すみたいなね。
いや、今回僕、アジャイル概要のコンテンツやりましたけど、前回山根さん担当されてて、前回分見て、これは山根さんしか無理だってなりまし
いや、あれ、あんまり評判良くなかったんだよ、僕。い
まあ。
や、ちょっと日本一アジャイル概要っぽくないアジャイル概要を喋ろうと思ってると。
あ、そうね。 そうそう。アジャイル概要はなかなか、登竜門でもありつつ、難易度高いコンテンツ。
やっぱもうこだわりがえぐいっすよね。あれ多分、みんな多分全然違うコンテンツになる気がする。概要は。
そうね。しかもあそこは、なんかアジャイルとはみたいな話をすんねんけど、ワークショップ形式じゃないっていうとこもあって、ちょっと難易度高いよね、やっぱりね。そんな、どんどんネタバレしちゃうので、中身
来
の
られる
話。
方のためにこれ以上は。
そうですね。
まあでも、ね、20名弱ぐらいですかね、参加者。すごい。
そうですね。
ね、まあ、ビアバッシュも含めて、すごい盛り上がったなと思って。
そうですね。もうだんだんもうスクラムとかって一般化されてるから、どんどん参加者減るのかなって毎回毎回思いつつ、毎回毎回コンスタントに来ていただいてますよね。
ね。
まだ需要はあるってことなんですね、っていう。
あ、あれやな。誇れるのは、出席率やな。
ああ、確かに。
申し込んだ人の出席率100%みたいなレベルで 来てくれるんで。
ありがたいっすね。
いいですよね。
ね。
アジャイルラジオ。
まあ盛り上がったといえばね、最後に OST やったんですけどね。あれも盛り上がった。なんかね、途中に、もともとやってたのが、なんか、途中で出た疑問とかを、ボードに貼っといて、で、答えられるメンバーが答えていくみたいなボード作って、それ運用してたのがやったけど、OST でよくねって、前回からかな？
前回ですね。
ね。やったら、まあ、それでこと足りるわけすごくこと足りるし、なんかみんな困ってるとこのご相談の時間がすごいなるんで、なんか、いやし、ちょうどピザとかも届き出したりしてね、
そうっすね。
ちょうど盛り上がる時間やったりして、すごい楽しいんですけ
お酒も入ってきましたしね。
ど。そうそうそう。ちょうどね、時間、いい感じでカブして注文してるんで。
せっかくやからなんか OST とか Q&A とかで出てきてたなんか質問とかのやつとかなんか拾ってったりします？
そうですね。最初は、じゃあ、山根さんは OST だとうまくいくスクラムと嫌われるスクラムの違い、参加されたと思うんですけど。
そこまでね、きっかり厳密に覚えてるわけではないんですけど、これ、なんだろう、書かれた人のタイトル面白かったから僕言ったんですよ。なんだろう、普通だとうまくいくスクラムとうまくいかないスクラムの違いって何でしょうだと思うんですよね、タイトル。
上
で
が
も、
りそ
うまくいくスクラムと嫌われるスクラムって書かれてたから、そこに絶
う。面
対
白いね。
なんかあるなと思って、このタイトルにしたんですかみたいな話とかを。で、結局、そうだな、どこまで覚えてるかな、そう、結局、やっぱ、押し切手で、なんか、まあ、アジャイルコーチなのか、なんか、どこ、なんか、スクラム知ってますみたいな人が来て、なんか、すごい押し付けで、スクラムとかを、なんだろう、チームに押し付けていくっていうか、納得感とか全然ないのに、スクラムとかさせられてると、やっぱ、スクラム嫌いになっていくらしいんです。でもだからといってうまくいくかうまくいかないかは別の軸だよなと思ってたんですけど、多分そっちの意識がすごい強そうだなと思ってて。で、あとはだから結局組織をどう変えていくかみたいな話をしたときに、なんだっけ、松尾さんがね、面白いワードを出しててくれたんですよね。なんだっけ、人は変わることが嫌いじゃなくて変えられることが嫌いなんですよっていうなんかの名言を出されてて。だから、そう、結局、だからその押し着せのスクラムって多分変えさせられてるんですよ。うまくいくかどうかとか、ホワイト化の説明とか、多分マインドセットとか、そういう話とかなく、きっとスクラムのプラクティスっていうか、スクラムこうやるんだよだけ、きっとボーンって持ってこられて、あたふたしてるんだろうな。でも多分、なんだろうな、多分増田さんとかも、田口さんとかもみんな組織で導入するときって、多分最初にスクラムやりましょうじゃなくて、多分この課題やばいよねから、多分スタートすることが多いと思うんで、でそこでなんだろうな、どうやって組織変えていこうかなみたいな話を、ある程度みんなですると思うんですよ。多分そういう形から入らないと、やっぱこのうまくいかない、うまくいかないじゃなくて、きっと嫌われるスクラムになっていくのかなみたいな話を、多分 ここの場で来るんですよ。っていうね、なんかそう、タイトルが、ね、すごい面白くて、多分タイトルに全てがここは、なんか含まれてた気がしたんで、そこを紐解いてます。
いやー、面白いね。嫌われるスクラムの話題、すごい面白いと思う。嫌われてるんやなーって思って。
そう。なんか嫌いなのか嫌われてるのか分かんないですけど、多分そういう現場を見てるのかなとか思って。
そのうまくいくスクラムやからな。最初からうまくやろうとしているかもすごいしな、これ、ワーディング
みたいな話をしてた気がします。この時はまだ酒が入ってなかった気がします。
そうっすね。まだお酒届いてないですね。
これなんかでも、すごい、今っぽいっていうか、なんか、スクラムが、こう、割とこう、情報量も多くって、みんなが、スクラムって大体理解、ある程度ね、どういうもんか理解してるみたいな世界になってきたから、こう、好き嫌いみたいなのが現れてんねんな、とか。
だって僕らやった時はどうやって進めようからスタートしたもん。
何やったらいいの？みた
これよくわからん。
い
プリント中何するのとかね。
な。わ からんけどやってみようぜ、みたいなのから始まってた。嫌われるっていうとこから入るがあんまりなかったんで、
ですね。
なんか、すごい、もう、なんか時代やなと思って
まあ、そんだけ一般化したってことなんですかね。
ね。いや、本当に。そうやね。でもなんか、今の話、すごいいいなと思ったのが、やっぱりなんか、自分たちで選択するんって、やっぱり大事やなっていうね、あって、いや、それこそね、最近、ダイナミックリチーミングの本出ましたけど、あれもね、リチーミングは、チームが自己組織的にやるためにあるんだっていうところがあって、なんで、ダイナミックリチーミングやろうぜってマネージャーが言っててだいぶやばいみたいな感じ。なんかね、嫌われそうなダイナミックリチーミングやん
そう
み
で
た
す
い
よ
な。
ね。
なんか、急にチームを移動させられましたみたいな。
あれね、本当、
カ
なん
ル
か
チャーを共有。
真ん中を抜くと、すごいチームを大切にしないための道具になっちゃうからね。
カルチャーを共有してこいと言われました、みたいな。ね、なんか、やらされるスクラムあるなと思って。いや、なんか OST とかの話題もね、それこそね、オープンジャムとかでやってるようなネタとかもそうやけど、なんか、わあ、あるって話題、面白いよね。あるって言いながら現場で起こってることは実はすごく違うかったりとかするし、話聞くとすごい、え、それどういうこと？みたいなの聞いたらすごいいろいろ話題上がってくるんで。面白いよね。あ、1個目で盛り上がりすぎた。あれやな、僕は、もうちょっとお酒入ったったから、だいぶ、忘れてきてるけど、森田が心理的安全性の話をひたすらしてたのがめっちゃ面白かったんけど
ずっとしてましたね。
ほんで、終わってから、あ、楽しかったーって言うてたから
ここまさに OST の終わるべき時が終わる時ですよって。
そうや、ひたすらやっとったからね。
延長してた気がします。
そうそうそう。
めっちゃ長いこと、スライド引っ張り出してきてやってた。なんか、喋ったけど、なんか、レトロスペクティブの走りについてのやつ、確か喋ったけど、あんまり内容覚えてへんな。試合に負けたんピッチャーのせいにすんなよっていうことを言ったんは覚えてる。レトロ失敗したとか、走りがあんまり考えんなっていう話。
ああ、確かに。
レトロ誰のためにやってんねんっていう。成功したかどうかチームが決めたらいいし、走りがそんなに考えんでいいよっていう話はした。いや、走りって悩むけど、レトロの走りが一番多分みんな悩むんちゃうかなと思って。なんか、まあ、下りやすいし。で、さあ、どうします？って言うたらみんな黙ったりするやんか。俺下手なんかなって思うけど。いや、それで影響されんの、やっぱりチームやったりするんで、ね、スクラムマスターが走りやってるケース多いと思うけど、まあ、スクラムマスターだけのせいにする必要全然ないので。そういうお悩みも、やっぱり多いなと思いながら。 レードの話は面白いなと。
それこそ、そのなんか、すぐに出てこないみたいなのが多分、本当は改善しなきゃいけないことみたいな、あったりしますからね。
沈黙楽しもうみたいな、レトロ。
それでもめっちゃ言いました。なんか、まあ、他のスクラムマスター、コーチングしてる時とかも、いや、沈黙埋めようとするのは良くないですよ、みたいな話しましたね、やっぱり。なんか、僕も 結構最初は怖かったですけど、いや、これが今のチームの、なんでしょう、
あ、そうなんです
現
ね。
状でしょう、みたいなね。
だから僕もあんまり名指しで人を指すの好きじゃないんですよね。発言とか出ないときに誰々さんどう思うとかはあんまり好きじゃないんですよね。
あれせえへんな。もう完全に、最近は本当に完全ほったらかしです。決まったぐらいの 終わったぐらいの感じでやってるから。
まあでも最初はそれでやるのめちゃくちゃ怖いっすよねって、わかります。
なんか、いや、チームからもそう見られるケースも多くって、なんか、もうちょっと引っ張ってほしいみたいな。それ、もうなんか答え用意してる人やんみたいな感じでさ。なんか、いや、僕は結構、その、ね、割とほったらかしの走りする方やねんけど、なんかその、今話したいことってやっぱあるとは思ってて。なんで、その話してる時間もやっぱり重要やったりすることもやっぱりあるんで、そんな、なんか、走りやからって結論急いで進行する必要全然ないかな。大事な対話をしてるときは大事な対話に価値がある可能性もあるので。
そうですね。
なの
まあ、
と、
思うのって結局話す、ネクストアクションとかが、トライとかが仮に出なかったとしても、会話によって意識が変われば、振る舞い、その人ありますよねと思うんですよね。いちいちネクストアクションとかで決めなくったって。でも、決めなかったら勝手に変えるじゃんと思うやするんですよね。だから最近あんまり、それよりはみんなが共感してくれて、事実としてやばいよねって思ってくれたら、行動変わると思うんですよと思って、いちいち出さなくてもいいかなって個人的には思い始めました。
いや、それは本当にその通りだと思ってて。なんか、とはいえ、なんか多少こっちが狙ってやらないといけないなとも思っていて。なんか、まあ僕が昔あった内容で、まあ、チームの一人が、まあ他部署からの、まあ相談とか問い合わせを、まあ一手に引き受けてるみたいな。で、その、これって、まあそれのついて話しちゃうと多分3分ぐらいなんですよ。とはいえ、なんか、まあ、マネージャーの人とか、やっぱ、ここ、あんま良くないよねって分かってて。これについてみんなどう思うか、ちょっと、他部署からの問い合わせとか、受けたいと思ってますかみたいな。なんか、率先してやりたいですか、もう全然他の人に任せたいですかみたいな話をしたときに。まあ、チーム4人いて、3人はもう、いや、もうむしろやりたいです、みたいな。で、いつも対応してる人は、いや、もう、いや、本当はやりたくないです。でも、事務的にやってます、みたいな。で、別にそれの、じゃあネクストアクションとか決めないかったんですけど、なんかその発言でみんなが変わったみたいなありましたね。あ、いつもやってくれてる人そう思ってたんだみたいな。決めなくても変わるんすよっていう 本当に必要だったのはなんか、本音みたいなところありますよね。
まあ、この話は、あれね、結局は、まあ、ファシリのせいで、負けたみたいな、なんのあかんよっていう話。
まあ、
いや、僕はアメフト好きやからね、アメフトって、クォーターバックがやっぱり重要で、でも、クォーターバックで、まあ、言ってしまえば試合の大半決まるんですよ、クォーターバックでとかね。クォーターバックが俺のせいで負けたって思ってたクォーターバックのメンタル持たないんで そんな風に考えなくていいよっていう話をした覚えだけはある
ラーは印象に残ってるやつあったりしますか？
僕がもう一番参加してたのは変化を拒絶する組織に導入したいっていう、まあ、スクラム導入したいって話だったんですけど。
変化を拒絶する組織。
まあなんか、シンプルになんかその時はお話としては、まあなんか本当はそのスクラムとかを導入したいっていう方がいらっしゃってるんですけど、まあその会社ではやっぱり新しいことを受け入れる考えがない、まあ組織の風潮みたいなのがないんですよ、みたい 話をしてて、それでどうしたらいいですかみたいな話を出ましたっていう感じですね。
なんか、ザ・ブートキャンプみたいな感じすんな。
いや、そうなんですよ。まあでもその時に僕が話したのは、とはいえ、なんかこれを、なんか提案するときに、変わる側の人はどういうメリットがあるんですかみたいな話を、ちゃんと伝えなきゃいけないですよ、みたいな話をしてて。
間違いない。
なんかそのあたりは、なんか、まあ、なんか結構、話の流れ的に、なんだろう、まあ、新しいことを受け入れる組織にしたいみたいな。まあ、それはそうなんだけど、みたいな。まあ、その結果、どういうメリットがあるかっていうのをちゃんと伝えないと、まあ、難しいよなとは思いましたっていう。
昔はね、でもなんか、とはいえやってみないとわからないものもあるやん。なんでまあ、よく言うんはね、なんか、一回チャレンジさせてもらうぐらいの信頼貯金貯めとくみたいな話。
実験ができるぐらいのちょっと軽いゆとりとかは必要
そ
で
う
す。
ね。信頼貯金とかね、そんな新しいことをやる前にちゃんと貯めとかないといけないっていうのがあるんで、難しいっすよね。
何気にこれ結構僕からすると難しいテーマで、変化を拒絶する組織のところは外部のアジャイルコーチとか多分あんまり呼ばないんですよね。変わりたくて困ってる人が多くて、やっぱり。
確かに確かに。
ある程度、なんだろうな、なんだろう、輪が広がっていった時にどこかでぶつかる時はあるんですけど、でもその時は結構仲間もいますよねとか思って、実績ある程度進めてますよねとかって思うんですよ
確
ね。
かに確かに。
最初から完全になんだろうな、なんかすごい、ラガートじゃないですけど、せめてレイトマジョリティあたりの組織に多分、アジャイル導入をしようとすることは、なんか機会としてあんまり多くないなと思うんですよね。押し売りしてるわけじゃないから。やっぱ助けてほしいが第一歩にありますよねっていうところ。
なんか僕とか最近、まあ入ってるお客さんベンチャーが多いっていうのもあって、まあ明らかにこれから人を増やしていきたいんだけど、このまま人を増やすと気まずいぞみたいな。だからまずは地盤を固めたいみたいな。が多くて。とはいえ、なんか、このまま、まあ多分いろんな約束とかもあって、ベンチャーなんで、この人数でやっていくのはちょっとさすがに少なすぎるみたいな。だから、まあ増やそうみたいな話になった時に、なんか、なるほど、僕が呼ばれるタイミングっていうのは、ここ最近だとスケーリングしたいタイミングなんだな、みたいな。一チームだと全然ちょっとビジネス的に開発しなきゃいけない分量が少なすぎるみたいな。っていうタイミングで呼ばれるんだなっていうのを理解しました。
あとあれやな、なんか OST で言うと自己組織化の話をやたらしてるテーブルあって、後ろでふんふんって聞いてて面白い話題やったけど全然覚えてないわ。今喋ってる間思い出すかな思ったけど、一個も覚えて。自己組織化とはみたいな話をひたすらしてたチームがあった。テーブルがあった。結構熱い激論やった。
それと、田口さんはみんなのお悩み無責任に答えますっていうセッションされてましたけど、なんか面白い話ありました。
いや、なんかさ、いや、この手の OST ってさ、結局、テーブルに固まってずっと喋っちゃうから、OST 感薄いかなと思って、もうちょっとこう、なんか自由に喋っていいんだよ的なやつとかで、なんかないかなと思って、みんなのお悩み無責任に答えますって書いたテーマを出して 出して、待っててんけど、あんまり来んかったね。
ああ、だ
あ
ね。
れですよね。RSGT のコーチズクリニックみたいな。
そうね。
綺麗に言ったら。
そう。ちゅうので、まあ、ひたすら、なんか、だべりながら酒を飲んでた覚えしかないです。いや、ブートキャンプ、本当になんか、以前から比べたら全然変わったね、なんか だって、ブートキャンプって本当に、スクラムって何みたいな人とかが来るから、その自己組織化みたいなキーワードとかさ、心的安全性とかもさ、結構ね、やつって出てなかったと思うねんけどな。
そうですね。 なん
と
か、
かの断言。
大概がスクラムイベントの話ばっかりでしたよね。
あ、そうそう。そうそうそう。
オーナーが、とか、スクラムマス
あ、
ター
そう
が。
そう。あ、確かに、ロールの話とかね、その辺の質問がいっぱい出てた覚えがあるけど、
そういえば今回ないね、ロールの
あんま
OS。
りなかったね。
確かに、確かに。
スクラムイベントの話はあるけど、プロダクトバックログアイテムの話もあったけど、ロールの話はないね。
確かに、プロダクトオーナーはどういう人が向いてますかみたいなのとか、まあありそうやのにね。
昔よくなんか受託とかでどうしたらいいですかみたいな質問あり
ああ、
ましたよね。
あったあった。そうね。受託のクライアントが PO です。うちスクラムでやってます。どうしましょうみたいなやつとかね。というか、あれやね。質問ボードも含めて、スクラムに関する話があんまりなかったな。すごいな、かな。僕らがちゃんと説明できてへん可能性もワンチャン。バックログの価値の順当は何ですかみたいなとか まあよく聞かれたけど、結局何順なんですかという話とかね。あったけど、OST なんか、本当にスクラムの話ってめっちゃ少ないよね。まあ、面白かったね。
なんか、あれですよね。やっぱ人前でアウトプットしたりとか、誰かの悩みとか、一緒になんか考えてたりすると、それはそれですごい僕らの方にも学びがありますよね、と思って。なんか単純にアウトプットするだけじゃなくて、インプットもあるから、すごい有意義なんですよね。
結局僕らってそんなね、お仕事でたくさんの現場入れないから、そういう機会でいろんなことを教えてもらえるのはめちゃくちゃありがたいですっていう。
いや、今回の良かった、なんか、いや、振り返りのとこのコンテンツが 準備結構、楽勝やなと思ったら余裕ぶっこいててんけど、意外とやりだしたらやっぱり時間かかるもんで すごい時間かけつつ、喋りたいとこ絞りつつみたいなのしてたら、いろいろ個人的にめっちゃ勉強になったんで。
資料できたっていう田口さんが僕らにアナウンスしたタイミング結構ギリギリでしたもんね。
いつももうちょっとね、余裕持ってやるけど、僕。まあ、迷いつつやったんで、最初に作ったやつとかと全然違う感じになった。次、いつぐらいやりますか、ブートキャンプ。
もうコミットさせられるんですね、この場で。
コミットじゃない。コミットじゃない。
でもそうですね。なんか年3回やりたいなとは言ってたから。
年 3?
年3回って多いな。
コロナ前やってましたよ、と思って。でも無理やな。
年2回くらいはやってましたけどね。
コロナ前は年3やりたいねって言って結局年2ぐらいになって。
じゃあ年だ。じゃあまた10月か11月ぐらいですかね。
そう
マー
ね。
キーやりたいっすね。
年内に1回。
まあじゃあ都合、後々都合合わせましょう、また。そんな感じですかね。じゃあ終わりましょうかね。じゃあ閉店。
だから、また
ねー。
アジャイルラジオ。この番組は、スクラム同好会の協力でお送りいたしました。